タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。3月1日夜10時、今宵もですね、ここ東京府中市のラジオ府中さんのスタジオから、私、タロイモ太郎こと、編集者、ライターの岩本太郎がまた30分間、月に、週に各週で、2週間に1度の放送をやっていきたいと思っております。ですね、前回前々回は、ゲストにですね、作家の、ね、中川文人さんをお呼びしまして、中川さんの最近の著書のね、黒ヘル戦記、中川さん自身が昔あの学生時代のですね、そういったあの、黒ヘルというそういう人たちとですね、一緒にいろいろやっていた頃のですね、そういう活動家、の体験みたいなものを、ベースにした小説についての話と、まあ、中川さん自身のですね、まあ、その、あのルーツみたいなところの話っていうのを、まあ、2回に分けてやってきて、なかなか、まあ、やっぱ楽しかったですね。ゲストの方がいてですね、たまにそういうあの新しい風というかですね、凶暴な風だったような気もするんですけれども、そういうお話をですね、伺ってきて、まあ、2回分ということだったんで、ちょっと私もしばらく、ここのスタジオにですね、来るのは、まあ、1ヶ月ぶりぐらいになっちゃったんですね。ね、でも3月1日ですよ、ね、早いもんで、この間お正月だったと思ったらもう3月なんですよね。で、まあ、この1ヶ月ぐらいはちょっとこちら来なかった間にですね、何をやってたかって言ったら、まあ、相変わらず、週刊誌の、編集者仕事の方をひこひこひこひこやってたんですね。週刊金曜日っていう、まあ、あの部数もですね、まあ、そこそこ、まあ、あるんですけれども、やっぱりなんか今ね、紙媒体非常にきつい中でもでですね、編集部みんなで本当にひいひい言いながらやっています。でですね、まあ私はそこの、まあ、ニュース欄やっててですね、この2月って短いんですよね。今年はまあうるう年だから29日なんだけど、割とこの2月はね、結構いろいろまあ動きがあって、まあ特にあの政治系の話題ですね、あの選挙があったんですよ。地方選挙ですね。っていうのはね、あの、まあ、例えば3月の頭にですね、同日に、あの、2つ、県庁、まあ、府庁か、あの、あれですね、都道府県庁所在地の選挙っていうのがあったわけですね。1つは、群馬県の、前橋市の、市長選挙ですね。あと、それから同じ日に、京都の、京都市長選。これ2つあったんですよね。で、この結果がなかなか、まあ、あの、うち週刊金曜日っていうこういうリベラル系の雑誌にとってですね、なかなか興味深いっていうかですね、まあ割とおめでたいっていうふうな、そんなような話題だったんですよ。まあ今日はちょっとその辺の話っていうのをですね、やっていきたいかなっていうふうに思っております。まず、ですね、あ、間違えましたね。さっき3月って言ったかな、俺。2月の4日ですね。間違えました。2月の4日に、まあ日曜日、投開票が行われて、まずその群馬の前橋市長選の挙なんですよね。これはね、あの、びっくりしたみたいなんですよ。っていうのは、あの、まあ、群馬県といえば本当に保守王国なんですよね。で、まあ、ここで、まあ、今回ですね、やっぱりそういうあの、自民党と公明党の、推薦で、まあ、4期目目指した現職のね、山本さんという方が、に、またそれからの新人のね、元議会、市議会の議員だったあの小川さんという女性の方ですね、41歳の弁護士の方だったんですけれども、この方が挑むという構図でですね、まあ、大方の予想は、まあ、やはりあの現職がやっぱり有利だろうというふうな話だったんですよね。ところがですね、これ、開票してみたら、みんな結構びっくりしたって言うんですね。あの、まあ、投開票、前橋市長選との投開票が終わったのっていうのが午後7時だったんだそうなんですけれども、ここであの、早速当確が出たって言うんですよね、テレビなんかでね。当確が出て。まあ、だからあの、現職の勝利だろうと。まあ、ほとんど0-1。もうあの、時報が鳴った途端にあの、結果がパッと出るってやつですね。それがですね、さにあらず、その新人の小川さんが、勝ったんですね。なんか圧勝だったんだそうなんですよ。へえと、これあのみんな結構あの激震が走ったらしいですね。 私も、まあ、さっきも言いましたけど、群馬県っていうのは本当に保守王国って言われてまして、まあ、古い世代の方だったらご存知だと思うんですけれども、総理大臣が3人ね、戦後出てきた土地柄なんですよね。一人が福田赳夫さんですね。で、あと中曽根康弘さんですね。それから小渕恵三さんもいましたですね。まあ、一番やっぱり激しかったのはその福田中曽根の、この二大巨頭の、まあ、常習戦争って言われてたところだったんですよね。本当にこのね、お二人の陣営間のね、ものすごい熾烈な構想みたいなものがあって、特に選挙区の、昔の中選挙区だった頃の衆議院なんで、群馬3区ってところはもうね、ここはすごくて、本当に町内会レベルまで本当にそういう両派のなんか組織が浸透してるっていうところだったんですね。私、ちょっとまた話脱線するんですけど、私昔ここのね、藤岡市ってとこ、前橋よりかね、ちょっと南側にあると、6万人ぐらいの町なんだけど、ここに取材に行ってたことがあったんですね。まあ、ここの番組でも何遍か話したと思うんですけど、オウム信者があそこに転入したことがありまして、で、その、オウム信者の住居前で、転入した住居前で、住民の人たちが反対運動っていうのをずっとやってたんですね。監視小屋を設けてずっと監視活動っていうのをやってたっていうことだったんですけれども、ここの反対運動って結構特殊で、監視小屋の隣に監視テントっていう自主的なボランティアの人たちが勝手にテント作ってですね、行政が関わっている監視小屋とまた別にボランティアの人たちが監視テントっていうのを作って、なんか反対運動組織が分裂したみたいな感じだったんですよね。で、なんか話を聞いてみたらね、その監視小屋の方が割と市長派で、テントの方が反市長派みたいな、なんかそういう色分けになったらしいんですよ。で、お互いにね、なんか結構ね、いろいろ喧嘩みたいなものもあってね、施設の中から見てたオウム信者もなんか分裂してるようだぞっつって、なんか じーっとなんか観察してたみたいだったんですけどもね。ただこの市長派と反市長派っていうのも結構ね、複雑でね、まあさっき言ったように、要するに中曽根派、福田派みたいなものあるんだけど、これが実は中曽根派と福田派もなんか微妙にそれぞれの陣営ごとに分裂してたりなんかするらしいんですね。中曽根派の分裂したちょっと少ない方が福田派のちょっと多い方となんか天狗なりとかね、なんか後で聞いたらそういうめちゃめちゃなんか複雑な構図があるんですね。だから土地行くとね、あそこのやつあっちの方の運動員でなんたらかんたらみたいなことを言うんですよね。とてもなんか私一回話を聞いたんだけど全然頭に入んなかったの。で、実はその時その反対運動、オウム信者、監視活動に関わってた人がこの、オウム、反対、騒動をきっかけに藤岡市政の、暗部が見えたということで自ら立候補するということになってね、で市長選挙に、立候補したんですよね。で、私ね、結局まあこれ記事にもね、できなかったし、まあビデオカメラ持って当時取材したんだけど、まあ作品にもできなかったんだけどね、これがまたね面白かったんですね。あの辺はね、本当にもう、まあ、上州の人たちってね、やっぱり加賀天下と唐っ風っていう風に言ったりするし、気質が結構荒っぽい。国定忠治ゆかりのね、そういう、ところもあったりなんかして、もうすっごくもう一気になんかヒートアップするんですよね。選挙っていうのは特にそうで、その時聞いたら藤岡市の市長選挙のなんか投票率って 82% のかなんかそんくらい低くって、昔 90% あったんだから今でも低いとかってなんかもうそういう、とんでもないとこだったんですよね。だからもうね、私が取材してる間もね、本当お互いの陣営のなんかね、怪文書が出回ったりとかね、私が取材したその、候補の方、まあ、地元で砂風呂とかね、そういう実業家としていろんな経営をしてる方なんですけど、立候補した途端、つまり今までは要するに二項対立でやっぱり、まあ分裂してるとはいえ中曽根派と福田派の候補が立って二項対立みたいなところに第三の候補が出ちゃったらそれで票が割れるだろうってことで一生懸命お前候補降りろってものすごいね圧力がかかったらしくて、どういうふうに圧力がかかったかっていうと、自分の愛犬に毒を盛られて殺されそうになった、あと近くにある墓地の自分ところの先祖代々の墓石が倒された、そんなこともあってですね、あと一回立ち会い演説会を取材に行ったらですね、私立ち会い演説会の実行委員長になんか肩つかまれて、お前勝手取っていいんですかとかってなんかね、いや、まあもちろん敬語だったんですけどね、なんかすごい凄まれたんです。なんでかなと思ったら、で、その候補の人に聞いたら、うん、あれな、地元で3代続いたヤクザのせがれだからとかつって、 そんな風に言われてですね、その帰りのね車で送ってもらったんだけど、車のあの、ボンネットガラスがなんかひびが入ってるんですよ。どうしたんですかさ、透析を受けたと。もうなんかね、本当に一歩間違ったら本当にねちょっと命の危険があるんじゃないかなっていうぐらいの、まあとんでもないところだったんですよね。まあいずれにしてもやっぱ保守陣営のね、争いみたいなところで、そこにやっぱあの群馬県というと結構あの土建屋のねそういうのも絡んで、その時あの現職の藤岡市長だったっていう人はあの県内第3位のゼネコンの親玉だったっていうところで、まあなんかねそういうあの土地の気質がものすごいところにそういう土建絡みのねそういうのも絡まったりして、もうワイルドだったんですね。しかもその頃はねあのダム建設、あの有名なヤンバダムっていうのもあったりなんかして、それの建設に絡むもことがあったりなんかして、もうねよそ者にはなかなか立ち入れないなと。まあだからこういうところにねそういうあのいわゆる野党系のリベラル系の候補が打って出てなかなかつける隙なんかないんじゃないかって、まあそういう年柄だったんですよね。それがあの今回はまあ県庁所在地の前橋市、そこでまあ予想外のそういう結果が出たわけなんですよね。でまあ早速この件を、まあ、週刊金曜日でもね以前からあの付き合いがある政治学者の木下茂恵さんという方に、私が担当する、前の方のページ、ニュース欄で、まあ、記事を書いてもらいました。でね、まあ、その木下さんが分析しているところによるとですね、やっぱりもちろんあの現職の市長さんもねまあ、もちろん基盤はねやっぱり相変わらずそういう自民とかそういうあの保守陣営の基盤があるわけなんですけれども、やっぱりさっき言ったようなことでですね保守陣営もいろいろ分裂してたみたいだったんですね。ただそれをまあちょっと今回は少し、安心したんですかね、ちょっと放置しちゃって、まあまあ近頃の流行りですよ、デジタル政策 DX とか言ったりなんかしますよね。そういうことをなんか華々しく掲げて、まあそれデジタル化推進しますみたいなこと言ったんでしょうね。ただまあそれをやる一方でインフラ整備とか市街地の空洞化対策ってのはあまり取り掛かわなかった。あの前橋ってとこもね私何名か行ったことあるんだけど、通りは立派なんだけど駅前とかもう本当になんかスカスカにね人通りもなくなっちゃってて、県庁とかものすごいでっかい建物立派なんだけど人通りがないっていう、だから本当にねなんかちょっと寂れちゃったなって街だったんだけど、そういうことにきちんと取り組まなかったということで、割と経済界と保守系の一部が不満を持ったようで、選挙戦で、まあ、寝ちゃったって言うんですよね。で、まあ、そういう一方で野党側を、まあ、仕切ったのが、まあ、民主系の元参議院の方でですね、その方が、まあ、共産党に候補者の一本化を働きかけて、水と油 の連合群馬と共産党がまあなんか組んだと。まあさすがにこれはね現職の側もちょっと焦ったらしくて、あいつはなんか共産党と組んだみたいなねことをやったんだけど、むしろそれも大人げないというふうな話になったらしい。で、でまた一方でねやっぱり女性たちが今回の選挙では、まあ候補者の小川さんという方は、まあさっきも言いましたけど女性のね、方なんですね、弁護士さんなんですけれども、やっぱり女性の皆さんが結構やっぱり投票所に行ったらしい。やっぱりねそういうやっぱり今抱えている町の問題っていうのもちゃんと取り上げてくれるそういう候補に、票を上げたい、投じたいというふうな形で熱心に行ったんだけど、年配のおっさんたちは、まあどうせまた現職の山本勝つんだろうって形でなんか投票にも行かなかった人が大きかったと。それでまあそういう形でですね、思いもかけぬ、まあ大勝利、新人大勝利っていうですねことになってったらしいんですね。いやもちろんこれもねいろいろ多分市議会の中のいろんなねまあ、さっきも言ったような土地の人たちにしかわからないいろんな人の結びつきとか動きとかね、まあ、そういうこともあったんでしょうけれども、やっぱりなんだかんだ言いながらそういう形でちゃんと地域にね暮らす有権者の人たちの生活に根ざしたあたりのニーズっていうものをしっかり吸い上げていけば、例えばそういう前橋のような、保守地盤のところでもですね、あとまあそういう戦略ですね、まあ連合とね、まあ、共産党そんなのがよく組んだなと思うんですけれども、そういうのが組むとなかなかやっぱりちょっとなかなかな戦い方ができるというふうなことなんだなっていうのをねちょっとびっくりしたんですけれども感じました。 やっぱりね、ずっとまあそういうね、組織票みたいなことっていうのはやっぱり日本のね、そういう選挙の場合、まあ、もう国政もそうですし、まあ、地方政治特にそうですよ。まあ、さっき言った藤岡みたいに何代か前からのね、もう本当にあの学校の同級会とか地域の町内会まで、そういうね、そういう何々先生の方みたいな感じの、そういうのが親子代々受け継がれてるみたいなところがあるんだけれども、そういうのがやっぱりだんだん少し形骸化してきたのかなと。もうあの人口も減って、商店街も廃れて産業もなくなり、昔みたいにどんどんどんどんあのね、あのいろんな工場が出てきたりとか、新しいね、あの百貨店ができてきたりとかっていうふうなことでもない。私があのかつて取材した藤岡も古い町なんですけど、県内でなんか一番最初にイトーヨーカ堂ができたってとこだったんですけど、イトーヨーカ堂もなんか撤退しちゃって、もうこの間言ったら跡形もなかったですからね。そういう形でもう本当にみんなちょっとこれはいかんなっていうふうなね、そんなことをみんなテレビにある、そういった、人々の、切実な感情みたいなものっていうのをうまく捉えていけば、本当予想外の事態っていうのがね、結果っていうのが結構出てくるんじゃないかなっていうふうな感じもしました。というわけでちょっとこの辺でですね、曲に行ってみたいと思います。この間あの、ビリージョエルが来るからっつって、一回かけたんです。この人もこの3月に来日してくる、なんか久々でですね、もう結構お年になったんでしょうけれども、お年になったみたいですけど元気そうですね、ということでロッド・スチュワート、I'm sexy。はい、ロッド・スチュアート、アイム・セクシーでした。ね、なんかもう1970年代、70何年だろう ?75、6年かな、私、あ、75、6年だと小学生か。なんか中学生とか高校生ぐらいの、もうじき私60になるんだけど、そういう人間がそのくらいの年代だった時にね、かかってた、ラジオでよくね、かかってた曲だったんですけれども、まあしかしね、なんか、まあ来日するからってなんか CM みたいなやつ流れてるけど、なんか昔のままですね、昔のまま頭真っ白けになってシワシワになったっていうだけでね、やってることは昔と同じ、本当にちょい悪い親父みたいな。でもやっぱなんかかっこいいんですね。うん、なんかね、そういうかっこいいちょい悪い親父、まあちょい悪い親父っていうと、ね、なんか日本だとなんかほらね、なんかレオンとかなんかそういう雑誌のね、なんかもう勘違いしたようなちょい悪い親父、あんまり悪口言っちゃいけないな。まあ、そういうふうなところの中イメージがあったりするんだけれども、うんね、こういうあのいくつになってもこういう満年不良少年みたいなね、そういうところがあるおっさんっていうのはなかなかいいなというふうに思ったりもなんかしております。はい、ありがとうございます。でまあそんなようなことでですね、再び、まあ選挙絡みの話に行くと、まあ、さっき、まあ群馬の前橋市長選挙の話をしたんですけれども、今度はあの京都市長選挙ですね。まあ、同じ日に、2月4日にまあ投開票っていうのがあってですね、まあ、京都市、ここもね、やっぱりあの独特の、町であんですよね。昔はあのなんですよ、本当にあのほら京都ってあの共産党結構強かったりして、共産党、姿勢が結構続いた時期っていうのもあったんですよ。あ、そうか、府政、京都府政でもね、もう結構7期ぐらいあの府知事がもうなんか共産党であの、京都で、府政だで与党だったっていう、そういう時期があったっていうところだったんですよね。で今回はまあ割と16年ぶりになんか新人同士の争いになると、京都市長選ですね、そんなような話になったんですよ。で最終的にはここはね、あの現職の、まあ、松井さんという方が、勝ったんです。まあ、現職、まあ、自民とあと自民公明とあと立憲民主と国民民主も相乗りになったんですよね。ただあの事前の予測っていうのは結構変わってまして、あの、まあ、今回はあの、4期やった現役 の、 あの現職の市長さんが、まあ、引退するということで、まあ、最初はあの新人、まあ、4局みたいな感じだったのかなになったんですよね。であの当初はね、日本維新の会、やっぱ関西ですとね、やっぱ今維新の勢いっていうのがなかなか大変なんですよね。でただ京都っていうのは今までちょっと相対的にあまり強くなかったんですよね。 そこでまあでもあの、維新の会とかですね、あとあの元民主党の党首だったあの、まあ、あの地元選手の前原さんね、前原誠司さんが立ち上げたあの党があったりね、あの教育無償化を実現する会っていうやつですね、そういったところと、あとまあ地元の京都党っていうね、政党があって、そこがあの、村山翔英さんって元、京都市議会議員の方を、まあ、推薦するというふうなことで、まあどっちかというとあの、まあ、割と三極の争いみたいな感じで、当初はこの村山さんが、まあ当選した、自民民主推薦の松井さんを上回るんじゃないかって、まあ、なんかそんなような予測もあったんですよね。でまあなんかそういうあの久々の、まあ大混戦対決だからちょっと記事を書きたいという形で編集部にもちょっと売り込みがありましてですね、地元在住の時さんっていうね、元朝日新聞の記者でいらっしゃる方なんですけれども、もう結構、今77歳なんだそうなんですけどね、それじゃ あの書いていただきましょうということで、まあ、事前予測の記事をまず書かせてくれというふうな形で、書いていただいたんですね。あれ1月の下旬だったかな。で、どうもやっぱりその維新がちょっとなんか台風の目になるんではないかみたいな感じでやってて、原稿を書いて送ってきてもらったその日の金曜日になって、維新がいきなり、公認取り下げというふうなことを言ってしまったもんですから、私もね、そのあのライターの時さんもこらえらいこっちゃっていう感じで、せっかく書いてもらった原稿一から全部あの差し替えと、もう組んでたんですけどね、もう総特会っていうね、一番もうなんか編集者にとっちゃ迷惑なパターンですだったんですけども、それやった。まあやっぱり背景には今自民党の裏金問題もありましたけれども、結局まあ下手を打っちゃったんですよね、その村山さんがね。あれはなんだっけね、結局あの政治資金のパーティーの架空開催疑惑っていうのは浮上しちゃったんで、維新があのまあ推薦撤回しちゃったんですよね。でそれで自主投票になったことで、もう完全にあの選挙の構図が変わっちゃった。でその結果あの新人大混戦のはずが、実は昔から京都でずっとある、共産、非共産対共産みたいなね、そういうあの激突になってしまったというふうなことがあったんですよね。ただもちろんね、どうやってまあこういうね、戦いに持っていくのかっていうあたりはやっぱり既存の、候補の側も結構大変だったらしいんですよ。でそういう中でね、やっぱりあのこの松井さんというね、この当選した方、保守系の方もまあいろいろ今京都もね、やっぱり若者がまあ人口流出しちゃったり、またあの今だからインバウンドで結構ね、お客さんが結構海外からのお客さんが来て、また交通渋滞とかいろんなねことがあって、いろんな問題が結構吹き出している。あとまあそれからまあこれもね、いずれちょっと話してみようかなと思うんだけど、あそこ新幹線がこれから通ろうとしてるんですよね。今度来月、来月だね、今月の半ばにあの北陸新幹線って、今東京から金沢まで走ってるのが、この、滋賀県の、滋賀県じゃねえ福井県の敦賀まで伸びるんだけど、敦賀から、大阪まで最終的には伸びるのが、これなんか全然予定が立たない。コースもまだ、なんか決まっていない。まあ一応通るのは、琵琶湖の、西側、小浜市の方なんか回るらしいんですね。小浜市通って、京都、それから新大阪に行くって話なんだけど、京都市の地下をなんか通るって言うんだけど、これ大問題になってるんですよね今。京都って結構水場がね、京都水門って地下水が、豊富なところで、これがいろんな京都のね、食とか、文化、いろんなね、食器とかそういうものを作る伝統文化を支える、元になってたんだけど、その地下水に影響するんじゃないかって今大反対運動とか起こってたりなんかするんですよね。だから古い町っても結構ね、京都の場合特にいろんなことでも昔から揉めてきましたからね、お寺の拝観税を取るとか、あと京都の今 JR のでっかい駅ビルね、あれを建てるっていうだけでもう市民挙げての大論戦が起こっちゃうような暑い土地で、またねここもね、さっきの藤岡じゃないけど大変なんですよ。ちょっとブロック一つ変わっただけでなんか町内会が無数に分かれてて、あっちの町内会はどうのこうの結構悪口言ったりなんかするところなんですよね。そういうところって、あ、もう終わりですか。 はい、あ、ということで、じゃあこの辺の話をちょっとね、またあの次回にちょっとやろうかなと思ってます。まあ今ちょっと新幹線の話もしたんで、実はその辺の話もしようかなと思ってたんですけれども、まあ、あのなかなかね、そういうあの地域の選挙の話って面白いんですよね。だからそのまたところから実は政治っていうものが見える。特に今みたいな、人々の、身近な生活のニーズどう汲み取るかってところでね、やっぱりそういうところから見えてくるものがあるんじゃないかなっていうふうに、思っております。というわけで、なんかちょっと時間配分を間違えてしまいましたけれども、次回は3月の15日、金曜日、また夜10時からということで、お会いできればと思っております。それでは、ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。